ひばりクラブまた落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、幸福な人生輝く日本の5番目ですね。第2章に入りまして、まあ、大きな理屈っていうのは非常に重要なんですけども、大きな理屈をあんまり長くやってるとちょっといけないってこともありましてね、具体的な第2章に入りました。これはちょっと私のこう長い経験によりますとね、アメリカとかイギリス、特にイギリスですね。イギリスの人と日本の人の差はですね、イギリスの本っていうのはですね、こうある程度こうありますね、専門書が。そのうち最初の30ページか50ページぐらいはですね、ものすごくへりくつが書いてあるんですよ。要するに、この学問の分野はどうだとかね、これについてはどういうことが大切なんだとかいう、もう、七面倒くさい理屈が山ほど書いてありまして。まあ、その後から、その、具体的なものに入るんですね。で、具体的なものをずっと書いてあるっていうのが、まあ、特徴ですね。まあ、これに対して私なんかちょっとね、まあ、日本の方の欠点じゃないかなと思うのはですね、日本人はそういう本に接しますとね、早く具体的なこと話せよってことになるわけですね。で、これは多分ですね、日本に悪いように解釈すればですよ。日本にいいように解釈することもできるんですけど、悪い方に解釈すると、結局日本人は使用人だと。ご主人様はイギリス人だっていう感じなんですね。っていうのは、まあ、自分がいろんなことを考えて、自分がやっていくとなりますとね、やっぱり基本的なことは大事なんですよ。だから概念とかですね、考え方とか山ほどやってから具体的なことに入るんですね。ところが日本人はですね、まあ、長い間誰かがそういうことは決めてくれるから、まあ、大昔だったら自然に沿ってっていうことになるんですけども、そういう根本的なことを自分で考えないっていうことがあります。これにはいい点と悪い点がありますから、まあ、それはおいおい話していくことにしましてね。ですから、この第1章を3回で終わって第2章に入るっていうのは、これ日本的でですね、あまり良くないんですけど、まあやっぱり僕ら日本人ですから、まあ日本の風習に従って具体的なことをお話しする。特に、第2章の1はですね、満足とは何なのか、貧乏というのは何なのかっていうことをお話したわけですが、これもやっぱり概念に入るんですね。ですからそれじゃあやっぱりちょっとどうかなと思って、第2章の2はですね、貧乏なアメリカ富豪ということで非常に具体的なことをお話します。日本人はやっぱり具体的なことから入った方が根本もよくわかるっていうことがありましてね。それは悪いことではないと思うんで、まあ、そういう方法で、今日はお話をしたいというふうに思います。ですね、アメリカ富豪って言ったら今では世界で一番金持ちなんですよ。一番の金持ちのアメリカ富豪が貧乏だと。いうわけですから、これはちょっと異常なことを言ってるわけですね。しかし本当に貧乏なんですね。っていうのは、裕福か貧乏かっていうのはですね、別にいくら持ってるから裕福とか貧乏じゃないわけですね。例えば、縄文時代の裕福な人って言ったら、もう全然今よりか貧乏ですよ。今の世界で、今の日本で一番貧乏な人も、縄文時代だったら一番金持ちです。まあそういうことになってますからね。ですから、一番金持ちと一番貧乏っていうのは、そのお金の額とか生活の仕方じゃないんですよ。その人の心が持っていることなんですね。それで、貧乏なアメリカ富豪とは何かと、アメリカの歴史を見ればよくわかるわけです。一回ちょっとどっかで話しまして、これここで話したかどうか忘れてたんですけども、アメリカってのは18世紀の半ば頃ですね、まあ、イギリスから逃れてきた人で、国を作ったわけです。で、アメリカに渡ってみたらインディアンしかいないと。そうするとですね、アメリカ人は貧乏根性なんですよ。非常に貧乏根性で、俺たちなんかインディアンよりか貧乏だなと思ってですね、インディアンを殺して、インディアンの富を取るんですね。それから少しテキサスの方に行きますと、メキシコがテキサスを持ってるじゃないですか。けしからんと。俺たちよりかメキシコ人が裕福だって許せないって言ってですね、今度は関係を用いて、メキシコと戦争してやっつけてですね。そして、今のニューサンフランシスコの方まで行くわけですね。それで、そこまで行きまして、アメリカの大陸の富を全部アメリカ人が取るわけですよ。アメリカっていうのは資源もあるし、草原も広いし、農作物もできますし、 何の問題もないのに、やっぱり貧乏根性があるから、100年ぐらい、それで100年というか50年ぐらいその状態で住むとですね、やっぱり貧乏根性が出ましてね、よそのものが欲しくなるんですよ。で、よそのものが欲しくなって、それどうしたかって言ったら、まずスペインと戦争するんですね。つまり、なんでかって言ったらスペインがカリブ海とか太平洋とかフィリピン。まあ、かつては、スペインはものすごく華やかで、イギリス、オランダの前はスペインの方が一番世界で強かったもんですから、世界の富を結構持ってた。これが欲しくなっちゃってですね、貧乏根性ですから。アメリカ大陸に大した、まあ、その頃人もいなかったし、あれだけ広い国だから別にアメリカ大陸で満足してりゃいいのに、彼ら満足しないんですよ、貧乏根性だから。それで、ことを構えてスペインと戦争して、まあ、そのついでにハワイも取っちゃうんですね。ハワイは、まあ、カメハメハ大王の血筋の人が王様になってたんですけど、そこに軍艦を2隻派遣してですね、お前の国よこせっつって、今のハワイはアメリカ人のもんじゃないんですよ、あれ。ハワイ人のもんなんですよ。それを取るわけですね。それで、取ってしまって、それで、フィリピンも取っちゃうんですね。まあ、フィリピンは、フィリピンっていう国の名前自身が、スペインが占領した時のフィリピンの王様がフェリペっていう人だから、2世だったかな。で、フィリピンっていう名前を付けたわけですよね。まあ、日本にもザビエルっていう人が来て、キリスト教を布教するとともに日本を取ろうとしたわけですが、まあ、スペイン人もヨーロッパ人ですから、アメリカ人のような貧乏根性を持ってるんですね。で、貧乏根性を持ってるから、他の国が取りたいです。例えばハワイに行くとハワイいいなと、なんかバナナがなってるなとか、欲しくなるんですよ。貧乏人だからね。アメリカ人って貧乏人なんですよ。ですから、人のものが欲しくなるんですね。まあ、お金持ちだったら人のもの欲しくないですよ。自分で別に買えばいいんだから。それで、そこを取った。それが1900年。だいたい約1900年ですね。まあ1901年だか2年だか、まあ、そのね、細かく言うとあるんですけど、一応、20世紀が始まった時に、アメリカ人は、自分の国だけには満足しない。他の国の富が欲しくなる。で、そこまで、フィリピンまで行ったらですね、次は日本が欲しくなったんですよ。しかし、日本って言うとね、これはちょっと大きな国だし、富も多いしね。まあ、昔はコロンブスが大西洋を渡ったのは黄金の国ジャパンを目指して行ったわけですよね。まあとにかく貧乏人ですから。アメリカ人、ヨーロッパ人貧乏人ですけど、アメリカ人の方が直接的貧乏人なんですね。それでいろいろことを構えましてね。まあ最近歴史が整理されてきてだんだん分かってきたんですけど、まあ1890年ぐらいから日本を取ろうと思って計画するわけですよ。ね。全くもう長期的なんですよ。それでいろんな検討をして、まず日本とアメリカと親しくなっとって、そして鉄鋼とか石油とかアメリカにある資源を日本にやると。こう貿易すると。そうすると日本はどっぷりとアメリカ経済に浸かると。そこでアメリカは無理難題を言うと。そうすると日本人が腹立てて戦争を仕掛けると。まあ日本人が戦争を仕掛けたら日本を取ってしまう。まあこういう考えですね。まあ日本みたいな貧乏な国にとってもしょうがないんだけど、まあそう思ったわけですよ。それから今度ベトナムも、まあ今度1960年の最初の頃に攻撃する。さらにアフガニスタンに行き、まあイランに行き、イラクを占領すると。それから最後は北アフリカまで出てくるんですね。つまりこれは何を言ってるかっていうと、別にアメリカがそんなところまで行かなくていいんですよ。別に世界の警察官やってくれってみんなが言ったわけじゃないんで、自分のとこでやればいいわけですね。これはアメリカの中でもそういう意見ありまして、モンロー主義って言うんですけど、そんな外出て行くのおかしいんじゃないの？僕ら貧乏人じゃないんだからってこういう意見も強かったし、今でもですね、モンロー主義。やや今度もトランプ大統領がややモンロー主義であって、民主党の方が若干貧乏人なんですね。まあ、民主党っていうのは大体、貧乏根性が非常に強いんですね。アメリカの民主党ですよ。で、それでまあ、とにかく貧乏なアメリカ人なんですよ。それが面白いことにね、アメリカの指導者ってのは大体アメリカの富豪なんですよね。富豪も富豪、まあ日本の富豪と全然桁違いに金も多いんですよ。まあ、とにかく僕はちょっとほら、コロナのことで計算してみたら、アメリカの富豪っていうのは大体死ぬまでに、まあ人によって違うんですけど、死ぬまでに大体1日に 10億円ずつ自分の資産を使わないと死ぬまでなくならないっていうひどい状態なんですよね。だからもう全然変な話なんですけども、その1日10億円の資産を持ってるのに死ぬまで毎日10億円使わなきゃいけない、そんなの使えませんけどね、そのくらいの資産を持っていながらさらに貧乏根性ですから、これが貧乏根性ってことなんですよ。人のものが欲しがるわけですね。で、最近ではいよいよね、もう一時戦争の理由を作ってから戦争してって言うと、自分たちの若者も死ぬし、めんどくさいから、グローバリゼーションで国境を取ってしまおうと。国境を取ってしまったらもうどこでもいいやって。まあ昔からまあ、ややケンタッキーフライドチキンとかね、マクドナルドっていうのは国境を持ってませんけども、そういうのをどんどんどん増やして、まあIT 系は成功しましたよね。Google やら Amazon やら作ってですね、これほとんど国境ないですよね。で、いよいよ今度は医薬品の方にも健康の方にも出ていって、いよいよ全部をなくしていくと。そうするとこれはまあ戦争するよりか、まあずっと簡単なんで、まあ非常にいいということになるわけですよね。まあそれで、それをやっぱりちゃんと今やろうとしてる。つまりアメリカ人の中でも本当に貧乏なアメリカ人はそれほど貧乏じゃないんですよ。まあ満足してるわけですね。毎日楽しくコーラ飲んだり、ドジャースを見たりして、楽しくやってるんですけども、このアメリカの富豪がですね、まあこれは昔から言うんですよね。アメリカの富豪っていうのは金が十分にありながら、かつまたさらに儲けようとしてる。で、これいつも言われることなんですね。儲ける、これ以上儲けようと思うってことは、まだ貧乏だってことですよ。貧乏から満足へ変わるって言ったら、一番参考にしちゃいけないのがアメリカの富豪なんですよ。あれ余るほど金があるけど、まだその増やしたいっていう。それも人の財産とか人のお金を狙うっていうのが、そのアメリカの富豪のやり方なんですね。ですから、まずは国内でインディアンとかやっつけて、それからさらに最近では、まあ、格差の拡大ってよく言うんですけど、貧乏な労働者の賃金をできるだけ抑えて、で、自分が儲けるようにすると。それどういう手段か、例えば、税金を自分だけ納めないようにする。そのためには、国会に働きかけて、つまりロビーですね。アメリカのロビーってのはそれやってるんですけども、金持ちが弁護士を雇ったり、税理士を雇ったりして、自分に有利となるような法律を作って、そして、まあ、こう、いろいろ言われるんで、なかなか数値難しいんですけども、年収が10億円ぐらいまでだったら、まあまあ、税金を 30% ぐらい払うけど、それを超えてくると、どんどんどんどん税金を払わなくていいような法律がかかってきて、それで年収が30億円か40億円かなんかそのぐらいになると、実質上の税金は税理士をきちっと雇って自分が税金払わないように各種の法律を利用すると、もう 3% しか払わなくていい場合があるとかいうことをよく書いてありますけどね。まあ僕はそんなことあまり勉強することも嫌なんで勉強してないですけどね。それはどうしてかっていうと貧乏だからなんですよ。年収が30億円ぐらいになると、ますます貧乏になってですね、俺、税金払いたくない。なんとか国会議員に美味しい飯でも食わせて、ごまかして、で、自分に有利となるような法律を作り、税金をできるだけ納めないようにするってわけだから、本当に貧乏なんですよ。心がね。全く満足してないんですよ。自分の毎日を楽しむってことも全然しないし、まあ、そういう人たちは形式上はね、音楽とか絵画とか好きだって言ってるかもしれませんが、本当は嫌いなんです。本当は、アメリカ富豪が好きなのはお金だけなんですよ。生活もいらないんですよ。いや、彼らは生活もっといいマンションに住みたい、もっといいレストランに行きたいと思ってるかもしれない。それ、嘘なんですよね。それは、本当は嘘で、もっと金が欲しいって言ってるだけなんですよ。だから、貧乏なんですね。貧乏で、それでもうとにかく一生、お金が増えることだけを、とにかくもう目的にしてる。で、この頃ね、そういうアメリカの貧乏人、つまりアメリカの富豪ですね。アメリカの富豪っては貧乏人ですから、なかなか言い方が難しくて、アメリカの富豪の貧乏人って言わなきゃね、これを尊敬してですね、その通りやろうとする日本の富豪がいるんですよ、プチ富豪がね。で、日本のプチ富豪は、アメリカの富豪と同じように、どんどんどんどん今貧乏化してます。僕は生まれた頃はそうじゃなかったですよ。富豪はゆっくりしてましたよ、日本のね。ああ、そうですか。じゃあ、私はまあ、こうですから、別にそれいりません、とか言ったりね、してましたけど、最近ではね、 特にビジネスマンがそうですね。経済界の首脳なんていうのは、最近みんな小物ですよ。さらに儲けようと。それで、これがここのね、主題ではあるんで、第3章ぐらいでそれやりますけども、つまり、日本が輝くためには自分がもっと金持ちにならなきゃいけないと思ってるんですよ。この膨張主義ですね。これで環境は悪くなるし、状況は悪くなるんですけど、格差は広がるし、全部悪くなるんですけど、彼らはね、アメリカの富豪に毒されてますから、何をするかっつったら、とにかく国が発展しないといけない。経済が発展しないといけない。これがもう頭にこびりついてるんですね。そうじゃないんですよ。国民が満足すればいいんですよ。国民が満足すればいいのに、それを間違ってお金に変えちゃってるんですよ。自分の人生もそうなんです。で、アメリカの国民自身もそうなんですね。ですからアメリカ人はどんどんどんどん貧乏に今なってるということですね。だから貧乏なアメリカ富豪、これをですね、ちょっとこの機会にじっくりと考えていただきたい。それで、満足とか貧乏とか、そういうのは一体何を我々は言ってるのかっていうことなんですね。これを僕が考えたのが、ちょっと40歳になるちょっと前に、おかしいな、おかしいなと思ってですね、考えて、それから僕の、人生は非常に良くなりました。もし少しそういうことを考えていただける人が出たらと思いましてですね、お話をいたしました。